シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。さて、オープニングでこの4月から番組のお引っ越しや新しい番組の始まりお伝えしましたけれども、実はけいちゃんもう一番組ラジオ関西でお話ししています。神戸の魅力を発信する078ラジオ、こちらの番組もですね、この4月から、日曜日の朝8時30分からのお届けにお引っ越ししています。今夜はその078ラジオでけいちゃんと共におしゃべりをしてくれているパーソナリティの藤井翔平さんにご登場いただきます。藤井くんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
お邪魔します
なんか不思議な感じ。
お邪魔しちゃいました。
なんか078ラジオやってるような気分になりますけれども、
いやこの番組では神戸アフォデミー賞審査委員長の藤井翔平とかそういうので、
そうでした。
なんかそんなでもみんな印象ないかなと思ってやめときました。
そうですね、シネマクエストラジオで初の公開収録を今年の1月に行ったんですけれどもね、その時にああこういう人やったんやと
会場中の目を釘付けにした藤井翔平でございます
思われたかもしれません、半年や1年振り返りながら、勝手に我々がこの作品が A でとプレゼンする神戸アホデミー賞で審査委員長も務めてくれていますそして078ラジオパーソナリティの藤井翔平さん、はい、今日はマイシネマヒストリーということですけども、どんなお話を持ってきてくれましたか。
今日はですね、平成最後の078フィルムの魅力をですねお届けしたいなと思っております。
もう今は何や言うたら平成最後、何や言うたら平成最後っていうね。
そうですね、4月の末ですからね。平成最後の一番の映画、日本一の映画イベントって勝手に言ってるんですけど、
おクロスメディアイベント078、はい、4月の27、28、29と、三宮元町神戸、神戸一帯でですね、さまざまなイベントを開催する中でも、我々シネマクエストラジオチームは078フィルム、
はい、
屋外上映、野外上映ですね、はい、行う。今回もハーバーランドの高浜岸壁で行われるということで、
はい、
その情報を盛りだくさんに伝えてくれるというお役目を頂戴しているようですので頑張ってくださいませちなみに、けいちゃんがお伝えしました、今年でいうともう10連休何しようかなと思ってる方も多いと思いますけれどもね、10連休のスタート4月27日土曜日から月曜日の祝日、昭和の日までの3日間クロスメディアイベント078はあるんですけれども、高浜岸壁のイベントは、
はい、27日と28日ですね。
そうですね、078フィルムというのは4月27日28日土曜日日曜日、10連休のスタートを、こう神戸の海風感じながら屋外で映画を堪能してもらおうというイベントになっています。去年もねすごくたくさんの方々と一緒に映画を見ることができて楽しかったんですが、今年はどんな感じに。
いや今年はですね、昨年同様
大
盛り上がりなステージをですねやるんですけど、
具体的にそろそろ10連休の予定を皆さん決め始めると思うんで、
今年は何が面白いって言ったらやっぱ作品もそうなんですけど、いろんなゲストの方の登壇もあり、
はい、
で今回ですね 4K 上映っていうのを新たに初めてやるんですけど、
けいちゃんが4人出てくるとか、
そういう。ああそうかそうか、そうなりますよね今そうや、間違いです。ちょっと司会者の方の名前を今抜けたまま喋ってる。
そんなに引っ張られなくていいんですよ言わなきゃよかった感になるんで。 4K
でございます。ほうほう、今の普段見られてるテレビの解像度の、4倍の解像度で見れると。綺麗な映像の作品を今回はですねちょっと試験的に2つほど上映を予定しております。
あ、たくさん上映される中で、特に画質の綺麗なというか、4K が導入された映像も楽しむことができる。そうなんです。おー、2つほど、2つほどっていうことは結構たくさん今年も上映するんですか。
そうですね、映画作品としての上映は5本ですかね、2日間で、はい、でそれ以外に 4K コンテンツというか 4K で作られた作品が2つ。
あ、 専用のというかね、
はい、そうですね、
あ 4K の映像が楽しめるよというコンテンツが2つ、う
ん、はい、
へえ楽しみ、
結構これはね楽しみにしていただきたいんですけど、
うんうんうん、
1つがですね脳なんですよ。脳とはご存知ですか？
やめていりませんの脳、NO じゃなくて漢字一文字でね、日本の伝統芸能、
はい、伝統芸能、
おのーと言ったら分かりやすいかもしれないですね。
あ、おのーって言うんですね。
うん、
僕があんまり浅はかや、
分かりやすく言っただけですけどね。え、のーを 4K
で撮影してですね、
へ
ー、それを今回あの上映するんですけども、
それめちゃめちゃ楽しみですね。
はい、僕ものーっていうものを、まあ、普段ほとんど接しないんですけどね、
うんうんうん、
この作品で見た時はまあ、ちょっと撮影にも立ち会わせていただいて、
はい、
その後作品を見て、やっぱりね、あのすごい色が鮮やかじゃないですか、能、うん、の衣装とか、
はい、
あと、まあ、真っ暗なところで撮られたものなので、真っ暗の中の照明だけの光で自然光がない中で撮られたものなので、うん、すごい色のコントラストというかですね、まあ、能面の輝きというか、
うーん、
すごい美しいなと思いましたね。
なんか神秘的で引き込まれそうですね。
そうなんですよ。ただちょっと僕はあの文字が読み取れない、文字が読み取れないじゃん、言ってることがあのちゃんと把握できないんで、
ははははセリフとかね、
はい、
うんうん、
まあ、字幕もついた中で、そのいわゆる能を初めてご覧になる方でも、
うんうん、
まあ、どういう今物語の展開になっているとかが分かるような作品になっているんで、はい、
それはいいですね。なんかまあ親子で見るのもいいですし、まあ、脳がものすごく好きだという方もこの特にコントラストの効いた色鮮やかな映像で見るというのも良いですし、はい、うんうん、いや日本の伝統芸能やっぱりいいね、隅々まで理解できたよって言えますからね。
そうなんですよ、それできるだけでもう 2,3 人にはモテるじゃないですか。
何それ。2,3 人にはモテるじゃないですか。
ノーとか見るとか言ったらね、ちょっとモテるじゃないですか。
説明できたらね、その後そのあの映像を見てるぐらい引き込むように説明ができたらね、
僕みたいな平成生まれがね、チャランポランに見えてノーを語り出したら、はい、あれこの人日本のこと好きやなみたいなね。
あ、でもちょっといいかもしれないですね、それをきっかけに、
はい、
いろんなお話ができそうなのでね。なんでモテる部分から入ってるのかわからないですけど、大事、これから温かくなってい
きますし、ね、まあ、いろんなモチベーションになるように。
まさかの 4K で脳を見たら 2,3 人にモテるというところに、
それで新しい言語を迎えましょうと。
あ、なるほどね、新しい出会いで。まあ今あの駆け込み婚とかね、平成の間にとか人気あったりするらしいですけどね。じゃあ 4K で、日本の伝統芸能を見ることもできるという、
はい
はい、へ、私もこれ楽しみですね。客席でぜひ堪能したいと思います。
ぜひぜひ。
他にもこれは見逃せないよっていうのあります？
そうですね、僕が好きなのはベイビードライバーなんですけど、
はい、
もちろん27日8時から上映の、
うん、
はい、
4月27日初日ですね。
はい、
はい、
この、まあ、Kさんもよくご存知の音楽も融合した、
うん、
でね、この番組でも各所絶賛のベイビードライバーなんですけど、
そうですね、はい、あの個性的な方がたくさんゲストで出ていただけるんですけれども、それぞれこう推しのジャンルがある中でベイビードライバーに関してはもう皆さん素晴らしい、めっちゃいい、めっちゃいいっていう、逆に進め方が下手になるぐらいめっちゃいいしか言わないっていうね。
結構ねみんな音楽好きな方とかが知ってる曲がバーって出たりとか、うん、そういうので楽しい。僕ね実はそんなに知ってる曲がなかったんですよね、僕は音楽の知識、
うん、
浅はかで。だから1曲だけあってそのシーンが結構好きです、はい、終盤の方なんですけど。でそれがねあのフォーカスのフォーカスポーカスっていうなんか曲なんですけど、
はい、
まあ、結構有名ないいならならいいならならいいならならいいならポンパッパーっていうやつあるじゃないですか。
ね、リスナーさんね最低5人は今怒ってると
思う。バカにするな。
あ、でも音楽が楽しいとかっていう映画は屋外上映にはぴったりですよね。
そうです、
うん、
で、もう僕みんなで合唱してもらいたいなぐらいに思ってますよ今の。
お
ドンパッパーって。
じゃあ率先して翔平さんが会場で
急にステージ立つ
行くよみたいな。あ、ステージ立つとねちょっと映像見えなくなるんで。
そうですね、そうですね、脇で
客席が 盛り上げていただいたら、多分さっき聞いて怒った5名ぐらいが一緒に歌ってくれると思います。そこまでやるんやだ、乗ろかって最初腹立ったけどみたいな感じにね。これが4月27日土曜日、
そうですね、土曜日の僕のおすすめ、
はい、
ノートドンパッパーと、
ノートドンパッパープログラム見ても分かりづらいですけどもね、ノートベイビードライバー、はい、もちろん他にも盛りだくさんのイベントが行われるということですけども、はい、2日目でも何かおすすめとかあります？
2日目いいですか、言っちゃって。僕2日目ね、28日の11時から、うん、まあ、朝午前の11時から、
はい、
映画お母さんと一緒初めての大冒険っていうのを上映するんですよ。
映画お母さんと一緒、
知ってます？
初めての大冒険、お母さんと一緒はお母さんと一緒ですよね。
そうそう、お母さんと一緒の初めての映画なんですよ。
はい、
映画化された、これ僕ね、うん、昨年の夏に公開されたんですけど、
はい、
おいっ子と行ったんですよ。おいっ子が3歳ぐらいですかね、
うん、
で一緒に行って、もう絶対僕ちょっと正直そんなに期待をせずにね、
まあ、お付き添いで行くという感じでね、
まあ、これやったら静かに見てくれるかなみたいなも思いながら行ったら、うんうん、もう大熱狂、応援上映かぐらいになんか周りのね、
うん、
子供たちが立ち上がってね、
うん、
その体操のお兄さんの有名な曲があるんですよ、
はい、
なんかあのブンバボンみたいな、
ブンバボンみたいな
ブンバボンボンボンブンバボンってやつがあるんですよ、
うんうん、
それに合わせてですね、全員が一斉になんかブンババーンとか言って、何この空間と思ってですね、
わそれ楽しそう、
これめっちゃ楽しいと思いますよ。
それが2日目となる4月28日日曜日午前11時から、
はい、
ということはまあハーバーランドでお買い物している小さなお子さんとかもみんなどんどん集まってきて、
そうです、
大人たちはその子供を先生にしてね一緒に楽しんでいただいたら、
でも僕もねブンバボンは好きなんですよね
あのね、あなたが子供ってことは私は分かっているから大丈夫ですさあ、ね、盛りだくさんの中でもねちょっとピックアップしてお話ししていただきましたけれども、はい、来週また、078フィルム、
はい、
どんな内容なのか盛りだくさんの内容をピックアップしてお話お伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。マイシネマヒストリー、今夜は078ラジオのパーソナリティ藤井翔平さんに、今年の078フィルムここがすごいんやでお話をお伺いしました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。さて今夜は馬空の日野香織さんにお越しいただきました。日野さん、こんばんは。
こんばんは、日野です。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いします。ラジオをお聞きの皆さんには見えないですけれども、はい、ピアスがとても可愛いです。
ありがとうございます、すいません
番組のホームページでぜひ後でチェックしていただきたいと思います。
ありがとうございます。
さて日野さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、4月19日公開の愛がなんだという作品をご紹介させてください。
はい、愛がなんだ、この作品私あのいろんなところでポスターを見ていて、はい、すごい気になってるんです。
ですよね。
こうセピア色で、
はい、
なんかこう女の子が男の子におんぶされててとっても幸せそうなんですよね。
そうなんです。
うん、
あの恋愛映画なんですね。
はい、
はい、ただあのその仲良さそうに見えるその2人、成田凌さんと岸由紀乃さんなんですけども、
うん、
まあ恋人同士ではないっていうあの作品なんです。
でもおんぶしてるしめっちゃニコニコしてるし、そのままなんかコロコロコロってベッドに転がり込みそうなぐらいの幸せそうな感じなのに、
それもしてるかもしれないんですけど
大 とね。
そう、逆にそこがまた辛いんですけど、
うん、
恋人じゃないんです、はい、
じゃあ改めまして今日ご紹介いただけるその愛がなんだ、
はい、
どんなお話でしょう、
はい、こちらは直木賞作家でもあります角田光代さん、作品が本当に映画化されている作品もすごく多いんですけど、うん、角田光代さんの原作の、恋愛小説をまあこじらせた、大人の恋愛模様を描くのがとってもうまいって言われています、
はい、
今泉監督が、作りました、映画です。
これでもまだその小説は、まあ、全力片思いの女性の一人称で描かれていて、
はい、
でもこう映画になるとまた登場人物とかもこう増えていくと思うんですけど、
はい、
私もなんて可愛いポスター幸せそうと後に予告編などで、
はい、
片思いっていう言葉がぐさっと胸に刺さって、こんなに幸せそうなのに片思いってどういうことなんだろうって、もう気になって気になってしょうがないんです。
そうなんですよ、
うん、
ただまあこの岸由紀乃さんが、
はい、
今、ちょうど終わったとこなんですけども、うん、朝の連ドラで、
はい、
公演されていて、皆さん注目されている方もいらっしゃるかと思うんですけども、
うん、
とっても本当にキュートに演じられているんですが、その片思いは片思いなんですけども、細かいことは見ていただくとはしまして、
はい、
まあ愛ってなんだって感じです。
愛がなんだのタイトルまあ愛ってなんだって感じ。
彼女は自分の思いで動いているんですね。振り回されているようにも見えるんですけど、うんうん、振り回されるのをそこを望んでるわけじゃないんですけど、彼女の意思なんです。マモちゃんが大好きだっていうのが、
その男の子がね、マモちゃん、
はい、
成田凌さん演じる、
はいはい、なので片思いなんですけど、充実している感じにも見える、爽快感もあるんです。
ということは全力で恋をしてる。
全力で恋をしています。100% 過ぎるので潔いんです。ただ社会的にはすごく迷惑をかけているって設定なんですけども、
う
ん、
それぐらい偏って持っている時間とパワー大丈夫がもうマモちゃんに一直線、
マモちゃんに一直線なんですけども、うん、ただ本当またこれ見ていただきたいんですが、
はい、
マモちゃんにはそのようにはなかなか見せないとか、いろいろ細かい部分とかもあるんです。
意外に技師でもあるわけですね。
はい、
でもマモちゃんは全力で来る、
はい、
そのキュートな、
はい、
岸由紀乃さん演じる女の子に対しての受け入れはどうなんですか。
はい、まあ腹立つという意見もあると思いますけど ただ自分が中心だ、自己中だっていう風に、
うん、
見える人もいると思うんですけども、本当に捉えどころがない人って結構いると思うんですよ。ああいう何を考えているのかわからないとこが魅力っていう、そこも腹立つんですけど
でもそういう人にハマると抜け方わからないですよね。
そうです多分そうですね。
理由付けできない人って代わりが出てこないし、
うんうんうん、
なんかもういいわと思ってたら、あ、はにかんだ持ってかれたりしますもんね。
本当にそうですね。その捉えどころのなさが魅力なので、
うん、
もう本当に嫌いなとこも全てもう魅力っていう風になっちゃうんですよね。
はあ、大変だな。
ただそれをうまいこと本当成田凌さんが、
うーん、
めちゃくちゃバシッとした男前じゃない魅力をすごく演じてらっしゃって、
へ、
それが単なるだらしない人ってわけじゃないんですよ。
なんかリアリティがありますね。
捉えどころがないっていう。
はあ、これね、はい、ひなさんの周りでこう ちょっと一足先にご覧になられた方とかの感想とかってどんな感じなんですか？
はい、本当にあらすじだけだと、うん、単なる痛い女の子 の, 突撃物語かと
それはそれで私興味ありますけども、
そうですか、
うんうん、
っていう前の印象だったのが本当に、うん、なので自分とはかけ離れた女の子の話だと思ってみたら、うん、あるあるっていう話がすごく多くて共感をしたっていう声なんか結構いただいたりしてます。
へえ、意外ですね。
わかるわかる。
あでも私もちょっと痛いところがあるかもしれないね。なんか恋愛に関しては、うん、この間ねって話してる時は形ができてるんですけど、うん、
はい、
とりあえず向かってる時とか思いが走ってる時とかって客観視できないですもんね。
そうなんですよね。
うん、
うん、その思いに非常に忠実にこの主人公テルコなんですけど、
うん、
テルコは向かっていくんですよね。
うん、それはもう爽快な感じなんですか、じれったい感じ。
もうどっちもあります。
うん、
それがやっぱり恋愛の複雑さだと思いますし、
うん、
でこれは監督が多分意図してるんですけど、
はい、
その複雑さをフラットに見せるっていうか、見る人によっていろんな角度で見えるように、はい、ちょっと客観的な感じで見せてくれる映画なので、本当に見た人それぞれがその人の恋愛の経験とか、
うん、
こんなことあったっていうことになぜか照らし合わされるっていうような感じかな。
へえ、なんかこうがぜんこうなんだろうな、映画を見たいけれども、
はい、
ちょっとその自分の恋愛とも向き合えるようなところがありそうですね。
そうですね。またこの主人公2人だけじゃなくて、
はい、
この主人公の唯一の友達っていう陽子っていう子がおるんですけど、
うん、
その子はその子でまた恋愛事情を持っていたりとか、まあ、ももちゃん自身もちょっと好きな人ができてしまったりとか、ちょっと一つの恋愛だけじゃなくていろんな恋愛も出てくるので余計に何か共感いただけるところがあるかもしれないです。
なんか親しい方と見に行った後どこに共感したかとかあるあるわかるわかるっていうところのツボがね結構皆さんばらつくかもしれないので、
はい、
そのあたりなんか見終わった後のコーヒータイムとか楽しそうです
よね。もうめちゃくちゃもうそれは絶対楽しいと思います
うわよし、はい、あの子と行こう、それからあの人とも行こう、はい、話したい人がいろいろね思い浮かんできましたけれどもね、はい、ぜひともちょっと愛から遠ざかってる方も愛と向き合ってる方も愛がなんだと今思っている方もですね、はい、ぜひとも愛がなんだ、作品をご覧いただいていろいろ共感したりね楽しんでいただきたいと思います。はい、素敵な作品愛がなんだですけれども、いつからどちらの映画館の上映になりますか？
はい、4月19日金曜日から神戸はシネリーブル神戸さんで公開いたします。またあと兵庫県ではムービックス天ヶ崎イオンシネマ加古川でも同じ日から上映開始です。
はい、
また大阪は、テアトル梅田ほかで、同じ日から上映始まります。
はい、たくさんの映画館で上映されますのでね、お近くの映画館に足を運んでいただきたいと思います。なんか日野さんと今夜は愛の話をしたという感じですね。先読みシネマ情報、本日は爆の日野香織さんに愛がなんだご紹介いただきました。日野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ